ポッターの金玉の毛を一本残らず抜いて、ボルデモート様に捧げるのじゃ。大人の学校第158回。砂の粒、赤なめの、日本出張の回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、様々な話題を語り合う、新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら、pepex29@gmail.com か、Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな、聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いとうせ、加藤谷蔵でした。
はい、こんにちは、大人の学校です。本日お送りするのは私ステーキを食べたばっかりでお腹にガスが溜まりまくりでお腹ビンビンの赤なめと、
はい、電子タバコで禁煙を図ろうとしている砂の粒でございます。
よろしくお願いします。かっこいいですね。
よろしくお願いします。
かっこいいですね、電子タバコ。僕も始めようかなと思ってるんですけど。
そうです、ストレス解消に素晴らしいですからね。
神さんも電子タバコだったらいいんじゃないみたいなこと言ってて。
ああ、そうですか、
はい、
確かにうちは夫婦吸ってます。
ああ、そうなん
ですか。確かにね、これをやって始めてから1日の普通のタバコの本数が激減しましたね。
でもそれってさ、以前放送した回でも聞いたかもしれないですけど、うん、ニコチンとかがあるわけだから、
うん、
体にその害が全くないわけじゃないんでしょ。
全くないわけじゃないでしょうね。紙と葉っぱを燃やした煙がないだけですよね。
なんかあとは
ニコチンはあるからね。
ちょっと気になるのは、その紙と葉っぱを燃やしたものじゃないってことは、
うん、
いわゆるケミカルなんじゃないかっていう。
気になるところですけど、あまり調べておりません。
そうなんですね。
そうです。
まあ気持ちいいものはとりあえずやってみるということで、
これでやめられればベスト。
あ、そうですね、
と思っています。
はいはい。
熱い思いをラジオに込めて、今日もゆくゆく東へ西へ、あふれる妄想を垂れ流し、特撮魂ここにあり。ミキアンとフジモッチがお送りする特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー、ただいま絶賛配信中。詳しくはスーパーヒーローファクトリーで検索。
で、今日は、
はい、今日は
私の話をさせていただいていいですか、ね。
あ、はい、よろしくお願いします。
前回はね、
はい、
お便りをいただいて、お仕事に、
はい、
そう、お仕事に、ね、関するお悩みのお便りをいただきましたが、
はい、
ちょっと私のお仕事の話をさせていただこうかなというふうに思っております。
はいはい。
ですね、私は日本語教師なんですけれど、中国で日本語を教えているんですが、
はい、
この度ですね、日本語教師として、日本へ出張することが決まったんですね、
はい、日本語教師の中国の日本語教師の人が日本に出張する、
はい、なかなかなんというか聞き慣れない例だと思うんですけど。
そうですね、なんかあるようでないような気がしますよね。
そうなんです。私も、結構なんていうのびっくりしたし、
はい、
本当に嬉しいことなんですけど。
あ、じゃあその職場でもそんなに 毎年あるっていうことじゃないんですか。
あ、これはこんな前例はないですね。
へ、はい、
ないですね。私の勤めているところはいわゆるその公的な教育機関ではなくて、
はい、
民間のトレーニングセンター、 なんですけれども、
はいはいはい、民間のトレーニングセンターっていうのは前にも言ったかもしれないですけど、日本で言えばイーオンとか、なんですか、
ノバとか、
ノバとか、はいはい、
そういう、そう、はい、それで、まあ、中国で最大手の教育機関なんですね、
はいはい、
でそれで、まあ、その教育機関がいろいろやってるんですよ。一番多いのはですね、学歴を取るための講座とかを開くんですけど、
うんうん、
これはなんていうんですか、まあ、日本でいう大研みたいな感じのものですか、
はいはいはい、
ああいう講座で資格を取りましょうとかっていう講座、
はい、
あとは、英語の学校、
うん、
それから、まあ、私が勤めている日本語の学校とか、
ああその英語の学校日本語の学校とは別にその大研みたいなやつが、うん、中国版の大研みたいなのがあると。
そうです、それ親会社が一つ大きいその大手のがあって、はいはい、その大手の会社がいろんな会社を作ってるんですね、
はいはい、
でここは日本語の会社、ここは英語、うん、子供に英語を教える、はい、機関、ここは、はい、学歴をやる機関とかっていうふうにやってて、
グループなんですね。
そう、グループなわけですね、はいはい、でまあ、でそのグループとして中国最大手なんですけれど、うんうん、そのグループが私が働いている日本語学校が今、はい、中国に全国に50校近くあるんですけれど、はいはいはい、で、まあ、もちろんこの数も中国でトップの数ですね、
はい、そうですね、で50校なんてすごいですね、
うん、でこれがですね、今年度末に東京に、はい、分校を作ることになりまして、
日本にいる中国人の方向けの中国資本の日本語学校ってことか。
そうなります、そうなります、
はいはい、
うん、でまあ分からない、他にあるのかもしれない、こういう学校は、うん、中国資本の日本にある日本語学校はあるのかもしれないんですけど、うん、まあこんだけ大手の会社がそういうことをやるっていうのはおそらく初めてのことなんです、
ね、
で、まあ、やりたいことっていうのは
業界初情報じゃないですか。
そうですね、まあ、うん、そうですね、でやりたいことはエスカレーター式のこう、
うん、
サービスといいますか、
はい、
例えば何ですか、例えば中学生の子供さんとかが、
はい、エスカレーター式でその中学生の、
例えば中学生の14歳の男の子がまずは中国のうちの学校で日本語を勉強し始めますね、
はいはいはい、
そして、まあ、これはもう留学を目指して勉強するんですね。
それはあれですよね、この中国国内での話ですよね。
そうです、そうです、
はいはい、
で日本留学を目指して勉強をするんですけれども、
うん、
でまずは中国国内で基礎を勉強して、
はい、
で基礎が終わったらそのまま日本へ行って日本のうちの分校に入って留学をしてくださいと、
はいはい、
い
それで
これが普通、そう
中国語っていうか日本語学校も兼務してるけど日本の文化を学びながらできるっていう、
あもうそれもそうです、それもそうです、はい、普通まあ留学っていう風になると留学の斡旋の会社があるんですけれど、
うんうん、
そういうところを通して行くのが普通なんだけども、
うん、
その斡旋業務と斡旋会社を通して日本にある日本資本の日本語学校に行くのが普通なんですけれど、
あそういうこと
ですね、これを全部こっちでやってしまおうっていうことですよ、
はいはいはい、まあそれは別になんかあり得る流れというか、
うん、
スムーズ、
ね、あり得る流れなんだけど、まうん、今までなかったんですね、そういうのが、うん、
はいはい、
で、まあ、それをやろうとしていて、
うん、はい、
で今私がなぜ出張するかというと、
はい、
ですね、留学の他に、ね、遊学という言葉があるんです、ね、
遊学、
遊ぶ、
はい、
学ぶという、
はい、
でこれはもう
悠々白書の遊と一緒ですよね。
そうですけどそれが何かどうしたんですか。
幽霊を遊ぶって書いて悠々って書きますよね、あれね。
あそうですね、そうです、そうです、うん、悠々白書の二文字目の U の方ですね。
と一緒ですよね。はいはい。
そう。で、うん、まあ、まあ、遊びながら学びながらちょっと体験しましょうみたいなことなんですけど、はいはい、これが今回の夏の12日間のプログラムを打って、 まして、
うん、はいはい、
初めてのうちの会社としては初めての試みなんですけれど、はい、このディズニーランドとか、
うんうん、
秋葉原とか、
うんうん、
あとは声優の学校の見学とか、
あ、はい、
あとは三鷹のジブリの森美術館の見学とかっていうのをこう12日間コースにこう含めているんですね。
すごいね、12日もあるんだ。
12日あって、で、授業をやる日もあるんですよ。授業をやる日が4日間ぐらいあって、
はいはい、基本はその あれね、あなたの会社っていうか、あなたの日本の学校を一回紹介半分、半分は一回遊び半分っていうか、
そうそうそうそう、
体験留学みたいな。
そうそうそうそう
ですね。
はいはい。で、まあ目的は、うん、これは遊学で本当に短いものなので、うん、そんなにお金もすごい高いものじゃないですよ。
うんうん、
で、これは体験をしてもらって、
はい、
でじゃあその終わった後に中国国内へ帰って、うん、うちの学校で勉強を申し込んでもらって、
はいはい、
で将来できる日本語のうちの日本東京の日本の学校への留学へ。うん、を持っていくっていう、うん、っていうシステムを作ろうと今してるんです、ね、
はいはい、
で今回その遊学っていうのは初めてで、
はい、
で日本でその子供たちの授業をしなければならないわけじゃないですか、この12日間の中で、ね、うん、でこれは別になんというか日本語学校が今日本にいる外国人にやっているものとは違う授業をしてほしいんですよ。
うん、
いやそれは真面目に日本語を教える、教科書を使って教えるっていう感じではなくて、うん、楽しませて、
うん、
この12日間すごく楽しい思い出になった。
ああ、はい、まあその、ね、ま、将来は自分の日本語学校に来てもらうために、
そうそうそうそう、
いかにこんな楽しいんですよ、思いができますよっていうのをの方に重きを置きたいと。
そうそうそうそう、はい、でまあ日本の大学とか日本の日本語学校からちょっと先生を借りてやるんだけれども、
はいはい、
その例えばほぼ基礎がない子どもたち、うん、日本語の基礎がない子どもたちとか行くことになるわけだから、
そうだね、通ったことないですね。
そう、コミュニケーションの方法であるとか、はい、どういうものを今の90年代に生まれた中国の子どもたちがどういう考え方をしているのかとか、うんうん、どんな授業方法で国内では中国国内ではやっているのかっていうことを伝えなければならない、うん、研修をしなければならないですね、
はいはい、
日本の先生たちに、
うん、
でそれが、まあ、できる人材として私が選ばれて、
はい、
でまあ、6月の下旬ですけども、はい、そのいろんなその観光地の下見と、
はいはい、
その先生方への挨拶、
はい、挨拶と簡単なレクチャーみたいな、
そうそうそう、レクチャーとっていうことを兼ねて出張をすることになったんです、
はい、へえ、すごいじゃないですか。に日本のその先生たちっていうのは日本人の先生、
うん、そうそう、もちろん、
へえ、
そうそう、まあ、ちょっとどういう先生がいらっしゃるのかはちょっとわからないけれどもね。
そうですよね。どういう基準でいるんですかね、そこ。
まあまあ提携してる大学とかから借りるから、あ、はいはい、まあ、はいはい、自然とそこの先生にはなるんだろうけどね。だからまあこれでさ、なんていうの、おばちゃんの先生とかが、
はい、
おばあちゃんの先生とかが、
はいはい、
まあ、もちろん面白い方ならまたいいんだけども、
はい
はい、おばあちゃんとかおじいちゃんの先生でちょっとなんていうのかな、考え方がその、
うん、
すごく伝統的なことに重きを置く方だったりしたら、
うんうん、
ちょっときついかもしれないな。
きついよね。だって、うん、そもそもあなたのいるその学校っていう会社っていうのは、
うん、
ビジネスのためにそれをやるわけだから、
うん、そうそうそう、
本当にプロモーションを兼ねた上でのレクチャーをしてもらわないといけないわけですね。
そうそう、うん、もうちょっと営業活動に近いような授業をしたことがあるよね。
それを大学の講師の人たちがちゃんとそういうふうな理解を示してやってくれるかどうかっていうと、
そう
確かにな
かなかね、
うん、なかなか。でもすごいいいじゃないですかそれ。
いや、これはね本当に。
何日間行くんですか？
21から30まで。
あ、じゃあ本当に10日間ぐらいいて、
うん、
その観光するスポットを全部巡るんですか？
うん、 ちょっと全部巡るのかどうかは、まあ、スケジュールは任せてるから分かんないんだけども。
あなただけなんですか、中国から行くの。
あ、私と、あの、はい、まあ、上の副社長みたいな人が一緒に。
へえ、その人日本人なの。
あ、その人、もう上は全部中国人だから。
ああ、
そうだから、その人の通訳もしなきゃいけないの俺が。
はいはい、すごいじゃないですか。
うん、本当に嬉しい。もうい
いね。
うん、新しいことができるからもう、
ね、
嬉しくてね。そうそう、
そういうで架け橋みたいなことの先陣を切ってやるわけだから、今後ねそれがちゃんと続けば。
そうなのよ。いいですね。これをね、今ね、その、うちの会社が日本語学校を今作ってる途中で、
うん、
であとはもうオフィスになるビルを、池袋の近くに買ったので、うん、
はいはいはい、
で、まあ、今度のその留学の時の授業はそのオフィスでやるらしいんだけども、うんうん、でこれから日本学校作ってるでしょ。で、あと、
うん、
予備校を作るんだって。まあその日本に留学した子どもたちはみんな大学に進学したいわけでしょ、
はいはいはい、
で日本語学校、うちの日本語学校で授業をしてもらいながら、
うん、
あ、うちの予備校に通ってもらうと。
うん、
でそんで、大学に行くよね。
うん、
で、まあ、大学に行かない子たちがいたり専門学校に行く子たちがいたりとかっていう時に、なんか就職の相談窓口も、
はいはいはい、
うちのオフィスでこう作ってしまうと。
へえ、
うん、まあ、これは結構未来の計画なんだけれども
、
なんていうかもう今ね、
なんかさ、そういうのってもともと中国の人たちはその外国に渡る時にその華僑とかさ、
うん、
呼ばれるような感じでその家族を頼りに行って、
うん、
その、
うん、
なんだ向こうのチャイナコミュニティ、向こうのっていうのはその、
うん、
出国先のね、
うん、
コミュニティのつてを頼ってみたいなことが今までは多かったイメージが勝手にあるんだけど、
うん、
実際、
うんうんうん、なんていうかそういう国民性みたいなものをつけると思うんだよね、
うん、
この今やろうとしてることっていうのは。
それは資本も中国だし、
そうそうそうそう、で、うん、もちろん母国語で相談もできるし、
そうだね、うん、
親が絶対に安心するわね、そっちの方が。
ああそうだね、うん、騙されることもないしね。
うん、そうそうそう、今なんかさ、北京とか上海、まあ、中国全体だけども物価が本当にガンガン上がってて、
うんうん、
で上がってて、で円が安いでしょ、で、はい、今中国からすごい来てるじゃないお客さんが。
そうだね、うん
うん、で確かにもう円安がマジすごくって、本当に
すごいね。
もう5年前とかとか比べたらもう、
うん、
考えられない。俺の給料が自然にすごい倍ぐらいになったぐらいの気持ちになるぐらいで、
本当にね。日本僕都内で働いてるからよくわかるけど、
うん、
日本に来るね、その中国人だとおぼしき連中の数が、
うん、
ここ3年ぐらいでもうねすごい、初めはっていうか、例えば今年のね年始のことを考えたら、まあ、旧正月だからすごい人来てんだろうなって、特に、ね、円安だからっていうのをさ、まあ、菅野さんも言ってましたけど、まあ、ニュースにもなるぐらいだよね、買い占めやりますよみたいな。全然季節関係なくずっといますよね。
そうだよね、
本当に。そ
そうだよね。そこがすごいよね。
い
平日でも全然いるよね。
そうそうそうそう
そう。そうそう、まあもうね、なんていうかこちらの中国側の人の絶対量がやっぱり、
そうそうそう、俺もそう思って。
違いすぎるから、
そう
だ、もう関係ねえんだよ平日なんだろうと。
だから
別に平日休みやすなんていっぱいいるしさ。
うん、だから
そうそう
本当に本気出したら。
うん。
みんないっぺんに来たら日本崩壊するんじゃないかっていう。
マジで飲み込まれるぐらい。
そう思うよ本当に。山手線とかもね、そういう中国人、まあ俺は分かんないじゃん、中国人なのか台湾の人なのか、まあ、韓国の人なのか中国の人なのか、なんとなく違い分かるけど、
うん、
とはいえね、このアジア系の人たち、
うん、
絶対量すごいから、
うん、
もう
そうそう、
確実に1車両に1組以上はいるんでしょうね。
うん、
うん、
まあ、今、うん、その物価がガンガン上がってて、うん、で 例えばうちの日本語学校で初級中級上級っていう風に勉強する、うん、学費と、
はいはい、
日本に留学をする学費を考えると、まあ、もちろん日本に留学する方が絶対的に安いとかそんなことはないんだけれども、
まあ、で
も
渡航費と生活費はあるからね。
あるからね。でもそういうことを抜きにしてこうか、うん、考えると日本で留学をした方が、うんうん、はるかにこうお得、感じ方としてはお得感、コストパフォーマンス的にはそっちの方が全然いいというふうに感じる形になってきていて、
はいはい、うん、そうするとあなたの仕事は、ね、ちょっと大変になるよね。
そうだから今までのモデルは、
うん、
中国国内で、ね、日本人に触れることができる、
うんうん、
外国人の教師がたくさんいるっていうのがこう売りになってくるけれども、うん、もう旅行がこんなにいつでもできるようになった今そんなものはもう価値がないわけじゃない、
うんうん、
だからもう完全に留学は最初からありきっていうプログラムを作らないと、うん、
そうですよね、
まあ、魅力が作れないというか、
本当会社っていうのはそうやってちゃんとね時流に合わせて変わっていかなきゃいけないですよね。
本当そう思ったよ、うん、まあだからこの前その一番上の人と話す機会をもらえてね、
うん、
でその人は、まあ、その人の口からそういう風に話を聞いたわけ、
うんうん、
まあ、今はこういう時代からこうしなきゃいけないし今からこうなっていくからこうしなきゃいけないっていうことをしっかりこの人が言ってたから、
うん、
まあ、これは すごく信用ができると。
そうですね、
うんうん、だから、まあ、じゃあ一緒にやりたいなって思わせてもらえるよね、
うん、いいですね。それは羨ましい話だな、うん、ちょっと話戻りますけど、
はいはい、
その日本に6月の末ですか、
うん、
来るときはちょっと暇な日もあったりするんですか、うん、
ちょっとそれを聞いてるところです。
ああそうなんですか、うんうん、
でもまあ1日ぐらいあると思うんだけど、ね、うん、
あとは暇な日じゃなくてもさ、うん、何時にどこどこに行ってますよっていうのを聞ければ
さ、そうよ、
まあ、大人の学校で発表してさ、砂の粒さんは何時にどこにいますよっていうのをさ言ってさ、
うん、
見に行けるようにしたらいい
かも
し
れないですね。ああそうしようよ。
そうしようって行く人いないよそれも。
あ、行かない、いないの。
いや知らないですけど。
ほら、
僕暇だったら行きます。
56時には上がれるだろうし、う
ん、ああ
きっと、まあ、都内のどっかしらにはいるだろうから。
まあでもあれじゃないの、ビジネスだからこっち側の接待とかなんかいろいろあるんじゃないですか。
そうかな。
だって副社長来るんでしょ。
副社長来る、
うん、
そうだね。
なんかありそうだよね。
あとかありそうだね、
うん、
そうだな、まあ、そうだよな。向こうから
向こうっていうか日本側のなんかさ、
日本側が接待するのか、
分かんない、
接待してくれるのかな、
うん、どういう感じになるか分かんないですけどね、うん、うん、
そうか、まあ、超楽しみなんだよ。
楽しみだね、
うん、いや私ねちょっとなんか考えに浸って悪いんだけど、
うん、
ちょうどね来月で10年なんですよ中国。
へえ、
うん、なんかさっきも10年だなと思って、ちょっとその2005年の時のメールとかちょっと見てたんですけど、
はい、
そうなんかいろんな人が応援をしてくれてるんですよ、
はいはい、
大人の学校の皆さんも含めて
だけど、はいはい、応援なんかしてましたっけ。
いや応援してくれてましたよ。
あそう、
行ってらっしゃいとかさ、じゃあ当日は成田まで一緒に行こうぜとか、
はいはいはい、
とかさ、そうそう、で俺他にも他の国とかにも履歴書を送ったりしてたから、
うん、
それの手伝いをしてくれた人とか、
うんうんうん、
でその人にすいません中国の仕事が決まっちゃったんでごめんなさいいろいろ手伝ってもらったんですけどみたいな謝ってる俺のメールとかいっぱい出てきてさ、はいはいはい、いやーと思って、いやーなんかちゃんと報告をしなきゃいかんね、なんか皆さんに。
ああでもそうですよね、10年経てたのはその人たちのおかげだったり、
いやー本当そう、
そういうわけですよね。
か
うーん、ね本当そう思いますよ。先週の赤波男さんのねお便りも
うんうんうん、
ね、よくわかんないですけど、その結局さ、仕事を始めて、
うん、
仕事を教えてくれた人たちっていうのはそのさ、いろんな付き合ってる、うん、その社外の人だったりするわけで、
うん、
だったりするんでね、
うん、
でそういう人たちに迷惑とか義理を書いちゃいけないなとか思ったりするわけですよ、
うんうん、
だからね、人間関係っていうのはね、
うん、
すごい大事ですよ。だって、中高生のみんなは分かんないかもしれないけど、中高生のみんなさ、小学校の時から例えばね、なんかずっとね、嫌な感じの人間関係が小学校から中学生まで続いてたとして、6、7、8、9、9年か、すごい辛いと思うんだよね。まあ大人より感性が鋭いからもっと子供は辛いと思うんだけど、大人になってもこうやって10年っていうのはざらにね、過ごす機会があるわけだよね。10年とかって意外と、やっぱりね、そのねえねえ
いやだからまあそうよ、ね、そのね、前回の話もそうだったけども、まあ
大事ですね、
人間関係大事だから、うん、本当に赤なめおさんがね、会社がちょっと潰れそうだったっていうお話でしたけど、うん、本当にね、なんていうの、まあ、今までの徳井咲さんとかと、うん、赤なめおさん個人とその会社の人たち、うんの関係がうまくいってるんだったら、どこにでもなるって言い方はおかしいですけどね、
うん、そうですね、うん、
そう、そこの関係がうまくいってるんだったら、あとは将来またきっといい方向に向かっていくんじゃないかなと思いますよね。
まあ赤の皆さんも聞いてくれてたら、まあ、そうありがたいなと思うと思いますよ。それは
そうですね、う
ん、あとさ、ちょっと話変わりますけど、
はいはいはいはい、
そんな砂の粒さんが、
はい、
大学の時ですかね、アメリカに留学してたじゃないですか。
はいはいはい。
その留学してた時に、うんうん、仲間というか友達になったね、
うんうん、
ワンダフルレインボーっていう人いますよね。その人日本にまた逆に留学してくれて、
うんうんうん、
で一緒にバンドを組んで、
うんうんうん、
ドラムやってくれたじゃないですか、
うんうんうん、
あの彼がなんと、あの彼のバンドが、あの彼がアメリカでやってるバンドが、
うん、
なんと、
うん、
ロードランナーからデビューしてたんですよ。
お
あれ知らなかったんでしたっけ。
あーとね、なんかフェイスブックでちょっとなんか見たかな。
なんでそんなにあれなんですか
いや俺あんまり分かんないから。
天下のロードランナーですよ。
ああ、ちょっとあんまりよく詳しくないので。
え
そんなすごいのかな
と。大人の学校聞いてる人もあんまり詳しくないかもしれないんですけど、
うん、
ロードランナーってあれですよ、スリップノットとか所属してる。
おお、そうなんだ。
レコード会社ですよ。
それ聞いたらすごいな。
ミューズとかが所属してるレコード会社ですよ。
おお、やばいね。
昔マシンヘッドとか、
おうおうおう、
コーンがそんなことないかな、わかんないですけど、そのね、わかんないです、リンプビズキットとかコーンとか流行った時代に、
うんうんうんうん、
勢力を伸ばした
時代、勢力を、あ、そうですか。
そのロードランナーのウェブサイトのトップに、
あ、マジで、
ワイルドスローンっていうバンドが、
うん、
出てるんです、3ピースの、
うん、
そのドラマーが、
あ、マジで、
ノア・バーンズくんですよ。
あ、本当に、
すごいよ、
すげえ、そこまでだったんだ。
ということはですよ、日本に、うん、もうこのまま売れてくれれば日本に来日するってこともありえない、
ね、全然来るね、これね。
そう、
いやー、やばいな、そうなんだ。
そうですよ、
それちょっと一言言っとかなきゃいけないから
まあ僕もフェイスブックで見て、
うん、
なんか反応したか、いいねしたか分かんないですけど、
いいねぐらいしかしてないよ。あ、そうなんだ。
そうですよ。
それはでもちょっとそうやってあなたみたいに詳しい人が教えてくれないと、ちょ
っ
と
詳しい人っていうか、まあなんか常識なのかと思ってますよ。
それちょっとピンとこないわ。スリップノートって言ってくれればすぐ分かるけど、
ロードランナーはマリリン・マンソンとかも入ってたんじゃないですか。
ああそう、
まあ今はちょっと分かんないですけど。
あそうですか。
そうですよ、
すげえ、あいつすげえな。
そうですよ、本当。まあね、そのノア、ワンダフルレインボーだけじゃなくて、
ス
ラノツブさんもその、
うん、
ね、日本に来るっていうことで、いやそれあの僕同じようにすごいと思ってますよ、それは。
ああ、いやいやいや、それはもう本当にありがとうございます。
だからみんな頑張ってるなと思いますよ。
う
んうん、
まだまだですよそれは。うん、健康にね、まあ、注意しないとね、本当にね。
そうですね。特に落ちとかないんですけどね、今日はね。
そうよ、今日はないですよ、はい、こんなだってこんないい話なんだから。
そうですよ、あのみんな検索してくださいね、あのロードランナーレコーズで検索するか、あの、うん、ワイルドスローンっていうのは WILD
WILDS、
T、違うでしょ、 THRONE、
ワイルドスローン、
スローンですよね
かな。
うん、
ちょっと出てこないですね。
あ、そうですか。
はい
もしくは、
はい、
NO、
うん、
HR?
あ、
B-U-R
ノアバーンズでいいのか。
ああ多分
NOAHBURRNS ですね。
ああ、で検索してくれればワイルドスローン出てくると思うんで。
そうか、来日ツアーあるね。
え、
じゃ
あ、え、
あ、いやいやいやいや、まだまだ分かんないけど、あるだろうね。
ある可能性ありますよ。
え、それそのバンドの、うん、あの
曲
聞いた、曲、
あ、もうデビューする前からチェックしてますよ。
あ、本当に。
はい、
全然聞いてねえや、そう
なんだひどい人ですね。
え、それギターの人とかどんな人だった。
ギターの人は髪長い。
名前わかる。
名前わかんないよそりゃ。
あ、そう。
でもね、ギターはあれですよ、なんかあの、なんていうんですかね、ハードコア的なギターっていうよりも、
うん、
ちょっとなんだ、ヘビーロック的な歌い方をするような人ですよ。
ああ、そうなんだ。
うん、
ベースで、ベースだよね、ベースとスリーピースだよね。
あ、そうそうそうそう、ギターボーカル。
ベースの人って、ベースの人ってちょっとぽっちゃりしてた。
どうだったかな。ベースの人ぽっちゃりしたかな、わかんないですね。
そうですか。
とりあえず
じゃあ調べてみましょうね。
うん、ノアのヒゲはすごいボーボーで、
ああ、
頭はハゲを隠してましたね。
あ、そう。あ、うん、あ、兄ちゃん、兄ちゃんつるっぱげだったからね。
でも日本に来ることをね、願って。
そうですね。
はい。
まあ随分あってないよね。
そうですよね。ノアに大人の学校をね。あの URL 送っときますよ。
あ、ぜひぜひ。
うん、ノアの話してよ。日本語、
そうね、
日本語覚えてたって聞いてね。うん、
そうだね。
はい。じゃあそれで。
はいはい。
はい。じゃあ。
じゃあまたね。バイバイ。あばら。
あばら。先週あばらって言いませんでした。
そうです、ちょっと忘れました。
はい、じゃあ。
あばら。
あばら。
足元を見つめていればあまりにも早くいた。